本語の SBS です。
石破さん、ここ数週間ですね、はい、ケニアのコーヒーの話をしていただきますけども、
はい、そうですね、
今晩はその続きですね、また、
はい
はい、
前回はですね、サイズによる価格の違いの話をしたと思うんですけど、はい、AA とか AB とかですね、
はい、
ここの選別されるドライミルの、話にまた戻ろうと思ってます、
はいはい、
でここはですね、ホテルから車で、1時間ぐらいのところであるんですけど、やっぱりドライミルというところなんで、たくさん豆が麻袋に入って積み上がってます。でその大きな倉庫があって、そこでその選別する機械とですね、その乾いたですね、パーチメントを外す機械、まあ、脱穀するみたいな感じの機械ですね、も置いてあって、やっぱり中はすごく埃っぽいですね、はい、マスクつけて入りたいっていうぐらいの、はい、でやっぱりでも危険なところなんで、みんなちゃんと暑くても作業着をしっかり着て作業してますね。で入り口とかにもですね、結構安全第一のような、まあ、現地の言葉と英語で書いてあるんですけど、サインプレートとかたくさん貼ってありますね。でその倉庫の横にですね、オフィスがあるんですけど、で、まあ、ドライミルって言うんですけど、正式な名前はカファワボラドライミルっていうところですね、はい、でこの意味はですね、いいコーヒーっていうんですね、
はあ、
グッドコーヒーみたいな
感じ
で、はい、でそこのオフィスにはですね、スタッフの方がまあ15人20人ぐらいいらっしゃって、結構みんなやっぱり優しい方が多いですね、
うん、
笑顔で迎えてくれて、でちょっとケニアってどういう国なんだろうっていうのを僕ちょっと調べてみたんですね。そしたら挨拶を大事にするっていうことが書いてあったんですね、現地の人は、なので本当にみんな挨拶を、もう目が合ったら挨拶するってぐらい、
ああ、
はい、
そうですか、
してきてくれて、日本と似ているっていう感じがしましたね、
はい、日本なんか最近そうでもないような感じですね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、ケニアはスワヒリ語も使うんで、スワヒリ語で挨拶する人もいますし、英語で挨拶する人もいますね、はい、でもみんなが、英語を話せます。小学校から、英語は習うみたいですね、はい、なのでだいぶ、ペラです英語は。なのでその部分は不便しなかったですね、はい、でその後ですね、まあ、オフィスがあって、そのオフィスの横にたくさんまたちっちゃな茶袋に入ったコーヒーが積み上がってて、そこで、カッピング、テイスティングをしてるテーブルがありました。そこではですね、真剣にテイストしているクオリティコントロールですね、僕がマーケットレーンでやっている仕事と同じことをやってる人がいて、でその人と、まあ、挨拶をして、僕らのカッピングも用意してくれるってことなんで、ちょっと待ってたりしてたんですね。でまあ、その間にオフィスの方に戻っていろいろ話したんですけど、その間たくさんのですね、人が訪問されたり、それが農園主の人だったりとかですね、あと大きなトラックが来て、ドライミルで終わった豆を積んで、持っていくようなトラックも見かけましたね、はい、でそう言ってる間にカッピングの準備ができて、カッピングしたんですけど、やっぱり毎回毎回いろんな国に行ってカッピングするとですね、その場所によって削る粗さとかですね、やり方も水のクオリティもですね、変わってくるんで、ちょっと頑張って集中してやらないとと思ったら、意外と結構簡単にできて、ケニアのコーヒーやっぱり酸味が強いからすぐに疲れてしまう、しびれるってわけじゃないですけど、全てがなんか分かりにくくなるみたいな、
舌が少し鈍感になるっていう、
そうですね、はい、それが結構大丈夫で、はい、よかったです、安心しましたね、はい、もちろんブラインド目隠しって言いますか、どれがどのコーヒーか分からない状態で、カッピングしたんですけど、他の国とは違ってて、ケニアのカッピングはですね、すごい量カッピングします一度に、はい、その時はまだ全然少ないよって言われたんですけど、サンプルが30近くありましたね。普段僕はマーケットレーンでカッピングするときは、だいたい一番少ないときはもう本当に7つぐらいとかですね、多いときはだいたい11とか12ぐらいなんですね。20、30を一気にやるっていうのはほとんどやらないです。ただそこの部分やっぱり 難しかったですね、
うん、
一つ一つに本当に集中しないといけないんですけど、あまりにも時間を作ってしまうとその間に冷めて他のカップが冷めてしまったり、自分自身も体を持たなくなっちゃうんですね、うん、集中力も切れて、なので簡単にうまく集中、まあ、できるように、カッピングを心がけてやったら、まあそうですね、少しはできるようになったんですけど、
うん、
はい、
まあ、一つカッピングするたびに例えば口をすぐとかそういうことはするんですか？
僕個人差があるみたいですね。
ああ、
はい、お水を飲む人もいますし、うん、ぬるま湯を間に飲む人、
うん、
無塩無糖のクラッカーを食べる人もいるんですけど、うん、僕の場合はそこからまたリセットするまでに、まあ、お水でリセットするんですけど、そのお水の余韻っていうんですかね、ちょっと何て言ったらいいか分かんないですけど、やっぱ温度も違ったりするんで僕はしないですね。
うん、
本当にだいたいテーブルダーッとやって停止として5分以上10分近く経ってから1回飲んでちょっと休んでからするんですけど、合間合間に飲むことはほとんどないですね。
うん、
はい、
前のやつがの味が残るってことはないんですか？
多少
口の中に、
ね、そうですね、残りますね、うん、残った場合は待つしかないですね、口の中で、うん、はい、やっぱり個人差はあると思います、
はい、
エイリンも、あまり間には水は飲まないタイプですね。ただ飲むのは水分補給で飲んでるような感じで、味覚パレットのリセットってわけじゃないみたいで、うん、はい、でやっぱりその、まあ、30のうちのテーブル素晴らしいクオリティの豆がたくさんあって、でいくつか印をつけておいて、で取っといてもらったんですね。
ちょっと元に戻りますけど、ドライミルっていうのはその乾燥させるところなんですね。
あ、収穫された豆がウェットミルでチェリーを外されて、で水槽の中に入れて、でぬめりを取るんですけど、その後乾かすんですね、それでもぬめりの部分のやつがですね、パーチメントっていうんですけど、
はい、
乾燥して薄皮みたいなの残ってるんですね、それをそのままですね、ウェットミルではバッグに乾いもちろん乾いたものを詰め込んで、そこはトラックで運んでドライミルに行きます、
うん、
はい、
でパーチメントをドライミルで取ると。
そうです、
そうですね、
はい、まあ、カッピングを終えてからオフィスのところでまた戻っていろいろ話をしたんですけど、ケニアのコーヒーの特徴ですね、やっぱりこれも国によって違うんですけど、ケニアの場合はですね、コーオップっていうものが多いんですね。
生協みたいなことですか？
そうです、全くその通りで、ちっちゃな農園といいますか、農園っていうのも、まあ、ルワンダとかはそうなんですけど、もう庭サイズですね、うん、それぞれの家庭の裏庭になっているようなそのぐらいの規模のチェリーを集めて、それで一箇所で全部まとめてコープっていう風にやる場合なんですけど、うん、ケニアもそれが結構あったりしてて、でそこの場合はですね、まあ、そういった場合と、あとはシングルエステートっていう場合があるんですね。シングルエステートの場合はちょっと数字を覚えてないんですけど、まあ、多分20ヘクタール以上ですかねの農園を持ってる人がまあ、シングルエステートとして認められると思うんですけど、その2種類で大きく分けられます農園は、はいはい、コープの方はですね、だいたい多いところでは500の農園から集まって一つのコープってなる場合もあります。
あ、
でその名前はですね、だいたいそこの地名から決まることが多いですね、
うん、
はい、でいいところはですね、例えば大きなロットを買いたいっていう場合とかはすごく向いてます。ただ弱点がですね、トレーサビリティが明確でないっていうことがあります。
なるほど、集めてますからね。
そうなんですね、
はい、
ね、あとたまになんですけど、やっぱりバッグごとに安定しなかったりする場合もありますね、はい、でも全体的にすごく安定して、品質のいいものももちろんあります。
うん、
はい、
掘り出し物じゃないですけど、お買い得ですね、そういうのが当た
った。そうですね、でシングルエステートは、まあ、コープのその逆で、まあ、単体の農園なんですけど、やっぱりトレーサビリティがしっかりしてて、で農園主っていうのはやっぱりいらっしゃるんで、その人、そうですね、結構注目してマーケット連のようなプレゼンの場合ですと、ポストカードに彼の家族構成とか、いろいろそういうような情報があっていいかなと思いますね、物語になって、はい、コープの場合ももちろんポストカードは作ったりするんですけど、 その場合はですね、そこで、コープを全てを管理しているリーダーの人の、ことを、いろいろ聞いたりとかします。
はい、わかりました。この後はまた次回お願いします。
はい、
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。